ちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマは更年期おすすめの運動に縛られなくていいをお送りします。まあちょっと今日は更年期の話なんですけど、ご自身が更年期という方もいらっしゃれば、ご家族が更年期という方もいらっしゃるかもしれませんね。私自身はちょうど更年期ぐらいの世代だと思うんですけれども、ストレスがあった時はめちゃくちゃ更年期症状出ます。カーッと熱くなって眠れなくなるとかね、ありますが、ストレスがないとほとんどそういった更年期的な症状は今のところ出ません。軽いっていうか、出てんのかもしれないけど気づかないのかもしれませんね。まあ、結構メンタルと関係あるかななんていうふうに思ってます。同世代のパーソナルの生徒さんなんかにも聞くと同様のこと言われますね。まあ、生徒さんだけじゃないですね。更年期の方にストレスが強くなると更年期症状出ませんって聞くと、みんな口を揃えて出る出るっていうので、やはりこうメンタルと関係してるんじゃないかと思います。なので、まあ、一番は更年期ひどくならないためには、私自身はやっぱりメンタルの部分を解決していくのに一番いい時期だとも思いますし、ちょうどね、女性も自立していく、本当の意味で精神的に自立していく時期だとは思いますので、こういったタイミングでそれこそフラクタル心理学のような心理学を学ぶというのはいいチャンスだと思います。そうやって心を整えつつ、まあ、それだけじゃなく、やっぱ実質的に物理的に体を整えるということも必要なので、運動を始めるということもすごくおすすめです。私がやっぱり更年期世代ですごく軽いのはですね、まあ、これからまた体変わってくると思いますけど、そこまで閉経に近いような感じでも体的にはないので、まだまだこれからかなというところはありますが、でも運動してると更年期症状軽い人が多いっていうのは言いますよね。実際私の経験からしても、まあ、出てても更年期症状が出てても運動すると体が楽になるとか心が楽になるとか、そういったことはよく聞きました。で、今も更年期ぐらいの方いらっしゃいますけれども、運動を続けていくことの大切さを実感されているようです。あとはこの更年期と運動っていうと思い出すのは、この配信でも何度か話しましたが、うちの母ですね。もう本当にうちの母はちょうど50歳の時、私が29歳かな、その時に更年期症状がすごくひどくて、特にうつですね、引きこもりのうつだったんですよ。でもう私はその時はこういうフィットネスクラブで働いていて、ちょうど横浜に住んでた時だと思いますけれども、まあ、母があまり心身の状態が良くないということで、帰省した時に知り合いの先生がプールの待合室かなで行っているソフトジムに行くという小さなボールを使った体操教室をやっていたので、そこに一緒に行って体操をして、で何度か一緒に行ってやってるうちに自分で行けるようになって、でそうやって運動を始めたらだんだん症状が軽くなっていったっていうことが実際にありました。いまだに母も50歳の時に更年期がひどくなって、あれから運動を始めてすごく体が良くなったって言って、いまだに運動をずっと続けているので、本当に運動に連れてってよかったなって私は思っています。その時は本当にちっちゃなボールを使った体操教室だったんですけれども、一般的にインターネットとかで更年期おすすめの運動って調べると、有酸素運動って書かれていることが多いようなんですね、私が見た感じだと。まあ、他にもいろんなこと、ヨガとか書かれていることあると思うんですけど、私基本的にそれに縛られなくていいと思ってるんですよ。 もちろんこれまで運動してきた人っていうのは有酸素運動とかヨガを始めるのに心理的なハードルは低いかもしれないんですけど、全然運動してこなかった人にとってはハードルが高い可能性があるんです。で、うちの母が参加したようなプールサイドでのボールを持ったボールをちっちゃいボールを使った体操教室ぐらいでも十分だったし、まあ、そこからその取っかかり、それが運動の取っかかりとして入って、で慣れてきてもうちょっとやってみたいとか、ちょっとウォーキングしてみようかなと思ったら始めればいいので、心理的なハードルが低いものからスタートしてあげるのはいいと思います。で、もしね、ご両親などが私の母のように更年期で運動した方がいいんじゃないのって思った時には、ネットの情報にこう惑わされないで、その方が取り組みやすいものを一緒に探してあげて一緒に行ってあげるっていうのがいいんじゃないかと思います。最初だけね、一緒に行ってあげて体がだんだん楽になってきたりとか、心が楽になってきたら自分で行けるようになってくるっていうこともあると思うんですよね。まあ、そこまでちょっと並走するっていう感じで、あと本当に体も心も楽になってきたら自分で楽しんでいけるようになると私は思います。だからあまりこうネットの情報に惑わされずに、心理的なハードルが低くて行きやすいものから行ってあげるといいと思います。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないってことはやっぱりないのでね、もしかすると私がやってるようなパーソナルトレーニングの方が参加しやすいかもしれないし、うちの母が言ってたような本当にプールサイドでやってる少人数制の体操教室だったんですよね、そっちの方が行きやすいかもしれない。無理やりフィットネスクラブに入る必要はないと思います。もちろん入れる方はそれでいいと思いますけれど、ハードルが、心理的なハードルが低い方はね。うちの母なんかは本当にずっと運動してこなくって、こう運動する自信もないっていう方ってやっぱりいるんですよ。ずっと運動してこないと体を動かす自信もないっていう方にとっては、少人数制のそういったちょっとボールを使ったりすると、なんとなくこう心理的なハードルが下がったりするんですよね、なんか道具があったりすると。で、一人一人少人数制なので、こう目が届きやすい、講師の先生のね目が届きやすくて、一緒にやってる方も体力レベル的に一緒だから、こうすごい人がいたりして自分がまた運動する自信を失うっていうこともないようなところに連れて行けたのが私は良かったかなっていうふうには思ってます。だすごく大事なんですよ、心理的なハードルを下げるっていうことで、自信をつけてるっていうのもすごく大事なので、大層なところに行く必要はないです。自信ついたら行けばいいと思うけども、最初大事なことは定期的に体を動かす習慣作りだと思うので、それが一番大事だから、その習慣ができるようなところに行くっていうことですね。そこが大事です。あまりこうこだわらずに、取り組みやすいところっていうのを大切に基準にしてやっていただければと思います。そして一番大切なのは、その運動をすることによって心と体が楽になることだと思うんですよ。やることが目的ではなくて、運動することが目的ではなくて、運動によって心が楽になった、体が楽になったっていうことが一番大切だと思うから、そういった運動を見つけるっていうことが大切です。本当に大切です。と言っても、何していいか分かりませんとか、どんな種類があるのか分かりません、うちの近所に何があるのか分かりませんというような時は、ご相談に応じますので、ご一報ください。なんだろう、私に相談する時は何がいいんだろう。パーソナルトレーニングの初回お試しパーソナルトレーニング体験とか、あとはダイエットの初回無料相談とか、あとはそうですね、心理カウンセリングとかでもいいかもしれません。まあ、何かしらその備考欄とかに書いていただければ、いずれにせよ良い方法で対応させていただきますので、遠慮なくお声かけください。お問い合わせくださってもいいですしね。はい、ということで、実は今日はね、生徒さんと、同世代の生徒さんと更年期の話になったので、この更年期の話を配信でもしてみました。ということで、今日はここまでです。メグでした。